Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
お、ヤッピーがないね。
ヤッピー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フチャンピオンこと筆川ふとしです。
今日はですね、久しぶりに筆川スタジオで収録なんですよね。
あ、久しぶりですね。
ね、
いつもあの LINE 収録ってさ、やっぱほら顔つき合わせてないからさ、喋りづらくて、
喋りづらいな。結局音も良くないしね、そんなに。
割とね、
そうなんですよ。
そうで、せっかくこう筆川スタジオだっていうのに別に話したいことはないんですよね。
特に準備してないです
。俺はこれ話したいんだみたいな、
ないんだな。
熱い血潮はないんですね。
だからちょっと、あの普段全然しないですけど、あのなんていうの、今言ったらこうツイッターを振り返るようなのもやってもいいかもしれないですよ。
え、ハッシュタグ？
いや、ハッシュタグじゃなくて、あなたがこうお気に入りに、いや、いいねにしてるやつとか。
何で今急に言うなよ。
いや、まあ、フリートークですから一応。
それハッシュタグアマプロと何がどう違うんだよ。
いや、ハッシュタグくれるとか関係ないもん。
俺がいいねしたやつ。
そうそうそうそう。
すごいなお前、さっきまでそんな話全くしてなかったじゃん。
俺ツイートして消しちゃったんだけどさ、あのある落語家さんがさ、あの寄席やるときに、まあ、イベント当日とかになって、ツイッターとかでファンの人が今日行けないんですごめんなさいって書き込むのをやめてくれっていう主張のツイートがあって、なんかおこがましいなこいつって思ったっていう、のがあったんですけど、なんかそういうあの気に留めたトピックとかがあればさ。
だって俺のさ、何あのお気に入りなんて俺のためにあるやつだから、別にラジオで言うとかないね。
それはあなたの勝手でしょ。
お前のわがままじゃん。話すことねえからっつって。いや、もう本当僕のツイッターは何あの作画のなんかためになるやつだったりとか、あの良さそうなやつをこうお気に入りに入れてるだけですよ。
そうか。
じ
ゃあ今日も柏から回電報発信、
はい、
しましょう。
そうですよ。
秋間さんのネタとかない？
秋間さん、ああ今ちょっとあれしてるね。秋間さんほらあのいつもこういいことをおっしゃるんで、あのお気に入り入れてるんですよ。
ストリートファイター5が、
はい、
あのリアル路線として進化してって嬉しいってコメントしてなかった？
してたしてた。あのっていうのもあのアニメスト2に関してすごい秋間さんはじくじたる思いがあるという。
ストゼロシリーズ嫌いなんだよね、ビジュアル的には
。ビジュアル的には嫌で、で北米でこう失速したのはアニメっぽくなったからではないかと未だに思っているという。
まあなんかそれはあるかもね、
なんかね、
当時はそんなに感じなかったけど、今思うとストゼロのお客さんって、やっぱそういう人だもんね。
ブヒブヒが多かったんだ。
ブヒブヒ増えたし、そのリリースする開発者側の方もさくらやらかりんやら、うまーってやつ、
はいはい、
増やしてきたじゃん。
はいはい。
なんかね、
まあね、なんかまあ日本の一部のお客さんにはこうご存知かもしれませんけど、そのかりんとか知りませんよみたいな、そういうことですよね。
そうそう、
ま
あ、でも5ではカリン出るんです。
出ますけどね。でも原作の中平さんの漫画を読んでる方が何パーセントいるかなみたいな、そういうことですよね。
いないよね、そんなには、ね、
いないと思いますよ。なんかそういうのは分かりますよね。
ね、
ただああいうこうトゥーンな感じにしたことによってこうファンが先鋭化したっていうところはありますよね。 さっきのブヒブヒがいっぱい、
うんうんうん、増えた
増えたっていうね。その結果こうほらあの格闘ゲーム終了以後のさそのフォロワーたちのゲームっていうのは割とこうなんつうのかな女の子が戦うゲームが多くなったじゃないですか、
うん
うん、これはストゼロの影響が
影響だし、うん、そういう分野に力を持った開発者が幅を利かせてきたっていうのもありそうだよね。
ありそうですね、
そうじゃなかったらね、
まあ、ね
ファイティングジャムであんなね、
うん、
キャラ出ないよね。
ああいましたね、インクリットでした、ね、
インクリット、
うんうん、
あんなないよね。
まあ出ないね、うん、
オタだなって感じだよね。
すごいカプコンっぽくないやつね、
うん
うん、いましたいました、
さあ
そうですね。なんかこうもうちょっとこう別の進化があったかもしれないみたいな話で
も。だったらリアルバトルオンフィルムについてもちょっとこう語ってほしかった。
別に関わってないでしょあれ。
関わってないけどどうなのよって、
うん、
一つのこう進化の枝分かれのうちの一つじゃない、
うん、
リアルバトルオンフィルム、
ね、そうね、うん、進化を失敗した枝葉の一つとしてね。
そうそうそう、ガルル獲物どこ説明書の中のブランカのコメントなん
だけど。
いいなって
すごいね。なんかサメジョさんはノブあのストリートファイターオンフィルムが好きすぎて
好きだって俺の好きな一つが、
うん、俺の好きな
実写取り込みになってしまうだなんてって
リアルだ
って、うん、これこそが究極の一つやって。
俺の周りでは誰も望んでなかったんだけどな。
嘘意味わかんない。
ねえ、まあでもほらストリートファイター4-5とね、
うん、
その、汗臭いスト2になって戻ったんでね、
うん、
うん、
次はじゃあ買おうかな、もしかしたら買おうかもな。
そうですね、それもいいかもしれないですね、
うん、
あなんか僕のお気に入りの中に入ってるバトルフィーバー J のサントラジャケットってあるんですけど、
うん、
すごいかっこいいですねこれね。
かっこいいな、
うん、
このアートは一体誰だ。
これあのキャラクターデザインの板橋志保さんが絵描いてますね、バトルフィーバーといえばね、こうほのかにこうマーベルとの提携をの跡がある。
そうなんだよ
ね、ミス・マーベルがね、
うん、いますね。もともとなんかアベンジャーズ的な感じにしたかったけど、
うん、
まとまんなかったからね、バトルジャパンとかだったんだよ ね。
それもすごい話だよね、
うん、
そのアベンジャーズだったんだね。
まあそう思ってもいいんじゃないの、
うん、でまとまってたらなんかこのバトルケニアとかがハルクだったりしたわけ
だよね。そうね、全身緑の人
ねえ
全身緑のなんだろうね、
うん、バトルジャパンが
真田広之とかが
真田広之さすがにグリーンはないんじゃないの。
全身緑で、ああダメか、
ダメダメ、まあ、もう昔から金の玉だから、卵だからあの人は。
そうか、
うん、
じゃあギャバンの人
だ。この頃バトルフィーバーのバトルケニアはギャバンなんだよ。
誰だっけギャバン、名前は
大場健二。
大場健二がじゃあ緑
で、緑
ね
え、で大場健二が、ハルクってことになるんです
。そうそう、全身緑シルバーサーファーに続いて。
そうね、シルバーサーファー、そうそうそう、あのギャバンのね、
うん、
あのギャバンの没企、シルバーサーファーの没企画としてこう、うん、ギャバンになったという
なったっていう説もある、
ね、ありますからね、
うん、
シルバーサーファーを日本でやろうとして失敗して、で銀次郎っていう名前があって、うん、銀次郎はさすがにないってことでギャバンになったっていう
銀次郎はないよな。
ない、うん、まあシルバーサーファー銀だからな、銀次郎はどうだいな、多分あの何こう局の偉い人が言ったんだろうね、
うん、どうだい
ってどうだいって、銀次郎いかずだろうって、稲瀬だろうみたいな。
稲瀬か、そうか、そうきた、
そういうことがあったんじゃないかな、僕の予想ですけど。
そうね、
痩
せだろ
う、うん、そう、なんでこれお気に入りしたのかな、なんか、ね、なんかあったんでしょうね、
まあ、不思議なメンツだよね。
そうね、
色じゃなくてさ、国というかさ、うん、地域で分けてるって。ケニア、コサック、うん、でもバトルフランス、
フランス、アメリカ、ケニア、う
ん、ね、コサックとケニアはどうなんだっていう、ね、うん、
でジャパンだけ空手っていうのはちょっとどうなのっていう、みんな踊りなのに他はね、そういうのとかねありますね。いや、うわ、サミジマさん説明してください。
これはアルファビーチっていうタンクトップを身につけた白人巨乳がボヨンボヨンしてる、うん、
すごい奇跡のおっぱいだなと思って。
すごいね、流体力学に目覚めそうだ。
そうね、こういうこう水の玉を想定してこう、うん、物理エンジンがね、
かわいいな、この人
かわいいね、うん、どういう、そう、どんな乳袋なのかな、この人ね。包茎、包茎っぽくないよね。
いや、これの動きはナチュラルな感じ。ナチュラルだね。包茎の人はだって塊が動くもんね。
そうだよね。
ちゃんと全体的にこう、うん、挙動がディレイしてるから。
挙動がディレイしてるから。
包茎のように感じませんけどね。まあ、どうかわかんないけど。
ね、すごいよね。
顔も可愛い
よな。そう、顔不細工じゃないんだよ。これいいよね。これあのラジオ聞いてる人はどう思うのかね。ふーちゃんの、ふーちゃんのあの何、いいねを見てくださいってことになるんだけど。
誰のツイートなの？
誰だかわかんない。
パイオーツさんの11月10日のツイートですね。
うん、そう、まあ全然この人関係ないから、うん。俺がリツイートしただけですから。
パイオーツさんフォローしてんの？
いや、してないしてないしてない。
あ、そうなんだ。
多分誰かがリツイートして、
あ、リツイートしたのをこうしたんだ。そう、あるあるある、うん、
そう、柳川先生とか多分したんだよ。
そうだよね、
うん、そう、あ、そういえばそういうこういうアニメーションで思い出したけどさ、
うん、
あのクリップスタジオってあるね、
はい、
あれにさ、あのアニメ機能が追加されて、
すげえ、
うん、で結構面白いんだよ、
うん、
ちょっとさっきまで作ってたんだけど、
歩くふーちゃん、
そう、歩くふーちゃん、
あら、
12フレームで、
あ、12フレームループ
で、
へえ、いや、うまいね、
結構よくできたんじゃないかな、うん、うん、あ、足の送りとか大丈夫ですか？
いや、ダメです。
厳しい。いや、ダメです。すいません。
でもこう斜めから見た感じで描くの結構、うん、ね、手間だったんじゃないですか。
いや、手間でした、うん、なんかあの何、あの遊びで描いたんだけどさ、
うん、
なんか向きになっちゃって、描いては直し描いては直ししてやからさ、いつもか3日ぐらいかかってて、
ああ、
うん、
大変だ。やっぱ 3DCG は楽だな、これと比べると。
あ、いや、もう手書きは大変だよね。
ね、
パーサー自分で合わせなきゃいけないんだから。
うん、
そうそうそう。まあでもいいでしょ。あの足の送りがダメでしょうけど、
まあね、
そこそこ見えるでしょ。
いや、すごいいいですよ。
いや、結構ね、これ最近のアップデートなんだけどさ、
うん、
あの前からやりたいやりたいと思ってたんだよ。で、これがさ、アニメ機能としてよくできてて、これね、あのこっちある、ほら、アニメーションレイヤーとしてあるわけよ。普通にこう
一コマずつ、
一コマずつ、
あ、レイヤーを一コマとして持てるの。
もそうそうそうそう、例えば今一コマ目あるじゃない、
うん、
一コマ目このレイヤーフォルダーを選択してんだけどさ、うん、これ2コマ目行くとちゃんと2コマ目に行くのよ。
ああ、はいはいはい、
うん、
タイムスライダーをちゃんと、
そう、
とレイヤーが挙動がね一致してるんだ。
そうだから、あ、ここのレイヤーおかしいなって思ったらさ、すぐにこうレイヤーをこう探さずに動かせたりとか、
うん、
あとはね、これオニオンスキンってあって、
あ、前後1フレームずつ、
そう、前後の動きをさ あの、
はいはい、ゴースト表示する、
ゴースト表示するっていうのをあったりして、すごい、 いいよね、作りやすくなってんだよ、
うん、
これ良くない？
すげえ。これで作画動画作れちゃうじゃん。
あの多分俺の知る限りだとこう 2D アニメーションの必要な機能は全部入ってる。
まず基本的なの
もう入ってるね、うん、
すごいね。
そう、あのね、俺が買ったのは、
これならミヤさんも安心だね。
ミヤさんって宮崎駿のことなんでそんなでっかいところが安心してあの俺が買ったあのペイントスタジオプロっていうのはね、うん、5000円でアニメーションはね多分1秒ぐらいしか作れないんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、 1秒っていうか
1でファイルは1秒まで、
多分そんぐらいじゃないかな、24フレとかそんぐらいなんだよね。ただなんかあの EX っていうなんか3万いくらのやつだと割とフルで長いアニメーション作れるはずなんで、アニメーターの方も
これ使えるんじゃないね。
ちょ、いいよねこれ、
うん、もう色鉛筆なくてもいいじゃん。
いや色鉛筆はいるんだよ
あのアニメ業界で広く使われてた三菱の硬質色鉛筆
の青や
っけ、色鉛筆、
うん、
が生産中止になるっていう噂があったけど、アニメ業界の働きかけで再生産だったんだよね。
そうそうそうそうそう、あれはだって影とかつけるようだもんね、
うん、
うん、そう、これいいよなと思って。まあほら俺は別にアニメーターじゃないからこんなことはいつもやらないんだけどさ、たまにこうアニメのちょっとしたアニメの仕事っていうのなくはないから、
うん、
うん、
ところで筆川さん、
はい、
我々が見に行った、
うん、
テラスハウスのドスケベカメラマンが、
はい、
亡くなってしまいましたね。
らしいね、
うん、
あのなんだっけ、造形大生を口説いてた人だよね。
そうそうそうそう、で、あの歌っちゃった人、
歌っちゃった
なんかなんとかだよみたいな、
そうそうそう、好きだよみたいな
早く終わんねえかなって強烈なね、
はい、あいつね、うん、覚えてる覚えてる、
死んだんですって
らしいね。
残念ですよね。
うん、そう、 あいつはなかなか強烈でしたよね、
うん、
あのテラスハウスでこれ見よがしにでっかく引き伸ばした自分の写真をリビングに置いて、わーって撮った、自分で撮ったんですかって言わせるっていう
ね、
あテクとか、
あの厚かましさね、
厚かましさ
やっぱ大事だよね、厚かましくないとね、
ねえ、うん今すっごいなんか死体蹴ってるような気がしますけど、大丈夫なんですか
いやもう彼はとてもドスケベで良かったと思います。
そうですね、死因は何だったのあれ。
わかんない、不明ですよ、
うん、不明なの、
うん、特に言われてない、ね、
なんか過度なダイエットがとか、
まあそれは憶測でしょ多分、
うん、
ね、記事でそういう風に書かれてますけど、
なんか低糖質をやりすぎちゃったかな、
低糖質死に、
うん、
大エンドだよね。
なんかね、うん、あのさ、
うん、
なんだっけ前にさ、あのダイエット企画みたいなテレビでよくやるじゃない、
うん、
1ヶ月で全員合わせて100キロ痩せなければアウトみたいな、うん、そういうやつやっててさ、で1ヶ月で100キロ痩せるだからさ、みんな超デブチンなんだよね、
うん、
その中でさすごいやついて、
うん、
低糖質ダイエット失敗って人がいて、
うん、
あの低糖質ダイエットで痩せたんだけども筋トレをやらなかったばっかりに筋力も落ちちゃって、
あら、
あのもう軟体動物みたいになっちゃったみたいな人がいて、
うん、
その人のね太り方はね超やばかった、あの普通の巨デブよりもやばい感じ、
やばい感じ、やばい、
やばい、やばいんだよ。それがさどういうのかっていうとさ、
うん、
筋肉がないから、
うん、
例えば二の腕とか、
うん、
全部こう肉がね垂れ落ちてるんだよ、
あ
こういう風に
すごい、
こうなんか振り袖みたいな、
うん、それはあの裸足の件で見て
グギギ
そんなんなっちゃうの。
そうで、あの、あんまりにもこう二の腕のさ、こうビラビラがでかすぎて、
うん、
シャツが入らないとか。
え、もうなんでそんなになるまでほっといたの。
そうそうそうそう、まずそうなんだけどさ、うん、だ痩せたんだよ、低糖質ダイエットで、
うん、
で痩せた後にあの筋トレしないから、こうリバウンドした時の跳ね返りがすごいんだよね。
あ、
うん、ギュンギュン吸収しちゃって、しかも筋肉がないから、もう二の腕がもう肉の振り袖みたいになっちゃった。
すごいな。
うん、あれはなんか生地太ってるよりきつい太り方で
ね
見てらんなかったな。
恐ろしい。死んでないといいけどね。
うん、今ダイエット成功してましたよ。
そっか。
なんかね、
うん、
いやダイエットはね、本当にあの正しい知識でね、健康に食べた方がいいですよ。
そうだろうな。
うん、
うん、
本当に。なんかね、ほら俺は順調にリバウンドしてるけどさ、
うん、
リバウンドしてるのかよって話だけど
、まあ、でも無理するといいんじゃない。
そうそうなんだよ、でもほら筋トレは続けてるわけよ、
うん、
でその結果どうなったかっていうとさ、なんかかっちりしたデブになった
よ。ああいいじゃん
いいじゃんじゃ
ね。抱けるデブになった。
抱けるデブになった。抱けるデブ。抱き心地がね、うん、いいと思うんですよ、うん、女性の皆さん、
うん、
お尻もプリンプリンしてるし。そう。
ふーちゃん外抱ける。
外外どんなアピールだって感じで。
大量かい。
大量かい。いや違う違う、男じゃんそれ。イサキだろそれ。
イサキは釣れたの。
お兄ちゃんって。あ、大量だよって。ね、そういうあの有名コピペではなくて、ね、
うん、
ちゃんとこうね、毎週ねスクワットを欠かさないしね、お尻はプリンプリンしてるんですよ。
すごいじゃん。
あんまりこう自分でねお尻をこう確認する術がないんで、鏡とかね、
うん、いや相当プリンプリンです
よ。してるんですよ。
尻だけで歩いてますよ。
いやそんなことはないと思うんですけどあの俺のね今の筋トレのね、何メニューはね、あんまりこうメニューとか言わないんで、
うん、
一応参考までに言っとくと、今はねスクワットはね、ダンベル10キロ持って、
うん、
40回、
すごい数だね。
40回6セットかな。
え、40×6?
うん、
240回。
そう。
え、
やってるよ。
膝が爆発しちゃう
インターバルは入るんだよ。
うん、
うん、
いや無理無理、もう40回でも多いよ。
40回大変だよ。
40回でも十分。
うん、
すごいやってるじゃん。そしたら
やってるやってる。でもスクワットが重要なんだって。
スクワットは、
ね、あのまあ鮫島さん見てくださいよ、この体のさ、
うん、
ね、どこにこう筋肉が一番多いかってさ、やっぱ太ももなんだよね。
あ、そうなんだね。
太ももとお尻なんだよ
に多いんだ、
う
ん、
そう、
筋肉の量がね。
ここの筋肉の量で言ったらこう何、体、その体幹じゃねえのってお思いでしょうけど、ここはこう、うん、板チョコみたいな。
あ、薄いんだ。
薄いんだよ。中はほら内臓だから。
内臓とかあるし。そうだよな。
内臓入ってないここぐらい
だ。骨以外筋肉だ。
そう。あとはほら腕とかさ、うん、あるけど、これを。
で細いもんな、
足とか。そう。あ、足よかは細いんです、
うん。
だからスクワットやれば痩せるんですよ。
それだ。
うん。だからねスクワットは今のところ欠かしてないですね。
すごいね。
うん、だからね、あのすげえバカスカ食ってるけど、
うん、
そんなにリバウンドしてない。
すごいと思う。
うん、
いやスクワット
やめたらもうダメだね。やめたら多分また100キロ戻る。俺のほら俺ほら大柄の才能があるって分かる分かったから
環境が変わったらなっちゃうよきっと。
うん、
ね、
なる、
うん、
そうなんだよね。100キロ超えるっていうのはさ、やっぱこう選ばれし者なんだなってつくづく思うわ。
そうだね、類まれな、うん、こう 大柄力がね。
ねえ、
うん、筆川さん、
はい、
自分で言うのもなんですけど、
ええ、
あのドスケベが死んだのもいいんですけど、
ええ、
調布にお住まいの漫画家さんが亡くなったじゃないですか。
ああそっち先なんじゃない
のどうですか、
水木しげる、
うん
うん、
ねえ
いやみんなでもやっぱりこう死ぬと思わなかったっていうのがさみんなのこう共通の意見でびっくりしたけどね。
まあ、あの人はでもそれだって相当働いてきて、
うん、
あれだからね。
ねえ
兄弟、あの兄弟たちは、ね、水木さんの兄弟たちはそんな働いてないからもっと長生きするよね
ああまあそういうことなんだよね。
兄弟の金でちょっと弟と兄貴の金でさ、
うん、
暮らしてるじゃん。
そうそう
仕事も。
だからあれだよね。その怠け者の中の働き者ですからね。
そうそうそう。
いや驚いたね。
どうですか。あの水木作品とかでなんか思い出ないんですか。
俺ね水木作品はねそんなに読んでないんだよね。ね出会い方があんまり良くなかったってのもあるんだけど。やっぱあのほらあの割とやっぱ小学生の頃とかさ、
うん、
こう手塚のこう圧倒的なドラマ感みたいなのにやられちゃったんであんまりこうあの水木しげる世界観をこう受け入れるだけのね度量がなかったっていう感じはあったんですね。真逆のものじゃない手塚のものとは。
そうだね、
うん、
イデオロギーが違いすぎる。
違いすぎて、うん、ドラマチックではないじゃない、
うんうん、彼らは死んでしまったな
そう
早死にしたなな
んだっけ妖怪 大戦争だったっけな、
うん、
あの水木しげるの、
うん、
上下編のさ長編のやつがあるんだ
けど面白かったよね、
うん、
ベリアルぶったせつでしょ。
ぶったせつとか、うん、あれそれだったかな分かんちょっとおぼろげだけどさあの主人公たちの子供がさこう地獄巡りするやつ。
あそれ知らない。
あ知らないか、
うん、
妖怪大戦争じゃなかったかな。
妖怪大戦争はドラキュラとかさ西洋妖怪一派と。
そうだよね、
うん、
俺なんだったっけなあれ忘れタイトル忘れちゃったけどあの鬼太郎たちの導きであの小学生のねその妖怪探偵団みたいなやつらが、
うん、
あの地獄巡りするんですよ。でも西洋妖怪も出てきたんですよ。まあちょっとタイトルど忘れしちゃいましたけどそれとかねすごい子供だけにこうその小学生のお友達がねパクパク食われてねうわーっていう淡々と食われて
あっさりとね
あっさりと、うん、わーって食べられちゃったみたいな感じその感じにあんまりこう ついていけなかったっていうのはあったかもしれない。でもほら後にこう水木しげるのさ戦記物とかさあそこら辺は普通に読んだんだけどさ思い入れとしてはねあんまりこう語れるほどはないって感じですね。
そうか、
うん
うん、
鮫島さんは
俺ねボンボン読者だったってのもあるね、
うん、ああそっか、
うん、
はいはい
85年の頃のには私ボンボン読んでたんで、
うん、
ちょうど妖怪大戦争がね載ってたんですよリバイバルで、
うん、
で85年といえばね戸田恵子版の鬼太郎もあったし、
うん、はい吉幾三バージョン、
そう吉幾三の歌があって、
うん、
私にとってすごい重要な鬼太郎の第三世代だよね。
そうですね、
うん
うん、
それもあってか妙に馴染み深かったな。
うーん
で小学校中学年とかになってくると図書室に入り浸るようになるんだけど、
うん、
そこでのんのんばあの本とか、
はいはい、
カッパの三平のこうでかい絵本サイズのやつとかが出てたから、
うん、
それ読んだりとかして、
うん、
であとはほんまに俺はアホやろかっていうタイトルのエッセイ本もあったんだよね。
ほうほうほう。
そういうのも読んだりしてた、
うん、
でしばらくするとテレビアニメの悪魔くんね、
はいはいはい、
悪魔くんがすごい面白くて、
うん、
それでなんだかんだでこう水木しげる作品が途切れることなく来てるんだよね、
うん、
だ小学生時代はこうフルカバーしてた、
ね、フルカバーしてた。で中高は一旦こう漫画を読まなくなるけど、大学に入ってからはなんだろう、あの三木さんのエッセイ周り、うん、漫画じゃなくてエッセイ作品が結構面白かったんだよね、
うん、
その辺でどんどんこうハマってった感じはあるな。
お、
うん、エッセイ本の方が面白いんだよね。
ああ、まあね、もう典型的なあの作者の方が面白い人だからね、
あのおなら自慢するしね。
そう
全校生徒が集まる朝礼とか集会で、
うん、
一番静かになった時を狙っておならするっていうのが自慢おならをコントロールできるから、
うん、
そういう時に必ず屁をこくっていうのをしてて、うん、毎回やるのでもう後半は周りに期待されていたんだ静かになるとちょっとこうみんなが期待してこっちを見るようになるいうおなら自慢
そういうのね、
うん、
あとまああの有名な話ですけど、エッセイで、ね、
うん、
あの無口でいじめられてた朝鮮人のなんとか君が、
うん、
ね、あの復員後こう帰ってきたらなんかでっかい会社の社長になってて、
うん、
あの偉いなと思いましたみたいなこうエッセイを書いたら、
うん、
あの編集者がこれはいい話ですね、こういう話もっとないですかって言ったら、うん、いっぱいあるよ、じゃあ書いとくよって言ってもらった原稿があいつは朝鮮人だった、あいつは朝鮮人だったそっちじゃねえよってそういう境遇からこうドカンとのし上がった人の話を聞きたいって話で別に朝鮮人探しをしてるわけではないっていう、うん、
あの貸し本時代のさ、うん、鬼人伝とかも漫画になったよね、
はいはいはい、
おかしな、うん、うさんくさい貧乏人ばっかり集めた話とか
さ、あ、
そういうのも面白かったな、
ね、
遠野物語とかも書いてたよね。
あ、書いてた書いてた、うん、結構倍
大根見てたら催しちゃって、
うん、
あの大根にこう刃物で穴開けてあの天下みたいにしてすっきりする、うん、すっきりする話とか
大根痛いだろうっていう
ふうすっきりしたボトンってつけるっていう
あ、水木しげるの遠野物語は結構晩年のやつだよね。
そうだね、
うんうん、あの多分あの遺作になったの
10年ぐらい
私の日々の前の作品になるのかな、うん
うん、こりゃいいよっていう、
うん、
セリフが面白かった。
そう、あ、私の日々はね俺毎月読んでたんだよ、
うん、
あれ面白くてさ。
面白いよな、
うん、だってさエッセイ漫画でさ4ページしかないって言ったのに見開きがあるんだよ
娘さんがよく似てんだよね。
似てんだよねね、でもさなんかあの名作と呼ばれるものをさ読んでないからこれを機会に読みたいんだよね。
何？
なんか
悪魔くん、
まあ悪魔くんとか。
悪魔くん読んでないんだよ、
うんうん、あでも千年王国は読んだ。
あ本当、
うん、面白かった、うんうん、もう一回読み直したいんだよね、
うん、
それもだって俺小中ぐらいの頃に読んでるから。
そうだね、
うん、
あ悪魔くん結局死ぬんや。
そう復活するんだよね、
うん
うん、なんかすごいキリストを描いてるからすごいんだよね、うん、なんか全然こう読解力のない時にあのちょっとしもったいない読み方しちゃったなっていうのは俺の感想ですね、水木しげる死去のニュースに際しては、うん、あとはあんま関係ないというかあれですけど、あのほら火の鳥のさ砲編の話をツイートし、うん、ガオー、ガオーは水木しげるで、
ガオー水木しげる説、
ガオー水木しげる茜丸手塚治虫説っていうのはすごくしっくりきたっていうのはあったね、うん、
ね、
うん、
本当かよとは思うけどね。
あでもさあれ内容覚えてる？
うっすらと、
うっすらと、うん、あのさ最後にさあの鬼瓦対決するね、
うん、
あのガオーの作った鬼瓦か茜丸の作った鬼瓦どっちが良いかって、
ね、うん、
まあど良い方をなんか東大寺に使うみたいな、
うん、
そんな展開になるんだけどさ、最初にさこうガオーの鬼瓦がガーンって出るんだよ、
うん、
そしたら審査員もさ、茜丸も息を呑むんだよね、こうやって。で茜丸がさ、こんな勝負やるんじゃなかったっす、もう負けを認めちゃってるね、もう自分のもう見るまでもないっていうさ、そういう負けを認めるシーンがあって、あ、これあの要はガオー水木しげる茜丸手塚治虫説を取るのであれば、手塚治虫は水木しげるに敗北宣言したっていう、そういうシーンでもあるなという。
でもするわけないじゃん。
いやでも叶わないと思った可能性あるよ。
うーん、でもだったらドロロ書かない。
書かない。いやでも一度抵抗はするんだよ。
うん、あ、まあ、ね、
一回はやるんだよ。
うん。
うん、俺だって書ける。
あれぐらい書ける。
あれそうで、で大体あの、なに、おめおめ戻ってくるんだよ。あの人、いや、でも本当にそうなんだよ。
うん、
あの、あのストーリー漫画でさ、ね、あの、大会になった後でもさ、まあ、手塚くんのあれはもう子供向けのもんだからね。大人向けの漫画っていうのは大人でしか書けないよっていう、そういう言い方をされてたのよ。で俺だって大人向けの漫画描けないっつってさ、絵柄を全部捨ててさ、
うん、
あの大人っぽいこう絵柄にしてさ描いた人間ども集まれって漫画あるけどさ、うん、あれもうどんどんどんどん後半になってくると自分の絵柄になっちゃってさ、普通の手塚漫画になっちゃう。
ライブ感あるな。
ライブ感あるでしょ、
うん、
まあ、でブラックジャックもそうだよね、
うん、
ブラックジャックだって劇画のつもりが人情落語になっちゃうんだからさ。そう、で全部その入り口は負けん気から入るんだけど、でもあのやっぱできないやつって自分のその流れに持っていっちゃうんだよね。
うん、
うん、
野球漫画とかやんなかったよね結局。
だからスポーツは生涯分かんなかったね、あの人。
うん、
うん、スポーツコンプレックスがあったから。
ああ、そうか。
ただ体力はめちゃくちゃあるんだよね。
ね。
だからあの多分スポーツやってるやつが大嫌いなだけで、あの人自身は体力めちゃくちゃあったんだよ。うん、
あると思う、
うん。
子供も5分で作っちゃうし。
そうそうそう。早い早い。
早いな。
あんなの5分で作れますよ。そういうのね。
水木しげるはもっと掘ればたくさんエピソードありそうだよね、うん、
あるよね。
水木しげるをインタビューしてるテレビ番組があったんだよ、
うん、
もう90年代頃だったかな、
うん、
調布の事務所に出かけてって、
うん、
話してる、完全に話してる最中だよ、
うん、
プイって立ち上がって部屋にこもっちゃう、
うん、
インタビューはここで終わったって終わるのこれで、
あ、
すげえなって。
すごいよね、
一つなんだ、
面白いよね、
うん、
なんだ、もうさ、もうご長寿の人って何したって面白いからさ、
うん、
柳瀬隆もそうだったけどさ、
うん、
ありがたいよね、
ね、
うん、
結婚はでも1回なんだよね、
ね、
しっかりしてるよ、
そう。
谷川俊太郎とかも世代近いと思うけどさ、
うん、
あの人3回してるよな。
あ、そんなにしてんだ、
うん、
へえ。
最初の結婚は地元の幼なじみとなんだけど、
うん、
その次の結婚は自分の原作の、舞台化なした時の主演女優に惚れて結婚して、うん、でその次にまた今度は100万回生きた猫の作者の女の人と結婚したんだよ、
ね、あ、そう、
うん、3回もして
る、ね、3回すごいね、
体力あるね、
あるね、あ、すごいや、
なあ、
まあでもそれだしさ、俺的にはもうその水木しげるも、まあ、驚いたんだけど、明日純子ひろしのさ、ひろしも死んじゃったんだよ。
ひろし死んだ、
死んだ死んだ、
知らないんだけどその人、
あ、知らない。あのババアとジジイのさ漫才の、うん、
へ
え、男はあなたひろしって、はあ、女は君さ純子、
ああそのフレーズはなんか
切なさが胸に来るって
、はい、
二人で踊るやつ、
そうか。
それのヒロシがいくつだ、92だか、なんかそんぐらいかな。
うん、
うん、すごいんだよ。もうこの人たちの漫才が面白くて、いや面白いんだよ。ジジイとクソババアのさ、
うん、
ゲーでさ、ババアの方が年下なんだよ、
うん、
娘ぐらいの年なんだけどさ、別に嫁さんじゃないんだよ。なんか友達の娘だかなんだかで、
うん、
恋愛感情とかそういうんじゃない、いやそういうんじゃないってそういうミステリアスな
この人らか。
そうそうそうそうそう、
へ
え、いいんだよね
いいんだね、
いや面白い面白い、うん、それは昨日のニュースだったかな、ヒロシ死んだっていうのは。
ヒロシ死んだのか。
あ
そうか、
ショックだった、うん、90なればまあ死にますわね。
死ぬ死ぬ、あ大往生よ。
大往生だね、
うん、周りの人のうちの何人か死んでほしいと思ってるだろうし、
そうね、うん、いや、お今日今週でかいニュースってそんぐらいだったのね。
そうね、
うん、ねえ、あじゃあちょっと近況でも話そうかな。
おお願いします。
ふーちゃんの、
うん、
ねえ、あの波乱万丈なふーちゃん人生とね、ツイッターでも誰かさんがおっしゃってましたけども、
うん、
どうやら波乱万丈らしいんですよ僕の人生は。
そうですね、未払いとか、
未払いとか、まあ未払い、未払い案件がねちょっと進展がありまして、
うん、
どこまで話したっけな未払い案件って
え、いや、だから報酬は払われない。
そうだよね、
うん、
要は成果物に対して、あまりこう出来がよろしくないと、
イチャモンつけてきた。
そう、イチャモンつけて、それ
一回 OK 出したくせに、
一回 OK 出したくせに内容証明付きでイチャモンつけてきて、
うん、
でまあ 俺はその何クライアントとその間に入ってる人から仕事もらってるわけよ、
うん、
でそのクライアントからその人に内容証明が送られてきて、でお金払わないよって言ってきたと。でついては筆川さんにもお金払いませんということになって、えらいこっちゃっていうのがこれまでのあらすじ、
ね、
これまでのあらすじね、うん、でさ、
うん、
でゲームのさタイトルとかも知らなかったからさ、
うん、
ゲームのタイトル聞いたりとかしてさ、うん、で聞いてみたら、あれこの会社知り合いいるぞと思って
言いますね。
そういる、いるんですよ、で知り合いがいるからちょっと知り合いに聞いてみたらね、
うん、
これこれこういうことなんだけどどんなんですかって言ったら、あじゃあちょっと調べとくわって、ちょっと待っちょけみたいなこと言われて、で待ってたらさ、だから詳細が来てさ、で大体の内容を教えてくれたんですよ。要はその大元の版権会社が使ってる制作会社のクオリティにご不満なんで、版権会社の方が、お金を払いませんよと、
うん、
ね、なんつうのこういうの、そのお金払わないけど、もう一回作り直せっていう契約なわけですよ。
あ
貸し保証つらしいんですけど、それがなんか発生したらしいみたいなことは伺ってたんで、ああなるほど、つうことは要はこう二重にかさばるこうその制作費をね削減するために、そのボツになるであろうその俺たちが作ったデータっていうのをこう内容証明とか送って、それでこうちょっとビビらせたろうっていう、そういう塩梅だったらしい。
うんうん
うん、でそれに対してそのまあ当たり前だけどこう弁護士を立ててさ、
うん、
で争うってことになるわけじゃないですか。
まあね、
ね、そしたらこう制作会社の社長さんが「いやちょっと待って待って待って待って待って、払わないとは言ってない」って急に言い出して「言ってるじゃん」って内容証明送ってるしって。
嘘だああ何なので
内容証明はあれはなんか部下が勝手にやりましたって。
ああ出た。
すごいよね。そんなわけないじゃん、うん、お前の会社内容証明勝手に送んのかっていうそれでなんかお話し合いが持たれたらしいんですよ。
ああ、
うん、でそれ待ってたんですけどね、あのその間にね、その何その会社でスネークしてもらったかお友達からさ、おい、ふーちゃん、ふーちゃん、あのゲームなんか、あ、リリースされてたよ、みたいな。
え？いつの間に？
いつの間にリリースされてたの。
はぁ？
そう。
じゃあ内容 OK だったってことじゃん。
そうなんだよ。でさ、あ、じゃあちょっと見てみろわと思って、うん、見たらさ、俺の絵使われてんだよ。
ひどい。慰謝料取れるよ、そんな。
ひどい話だよな。
ひどいよ。
めちゃくちゃひどい話だよ。
ちなみになんていう会社ですか？
言えるか。
ヒント
言えねえよもうでもさ、ひどくてさ、それがさ、あの俺はさ、なんかあのスマホゲーかと思ってたんですよ、
うん、
スマホのこう横画面のつもりで作ったんですよね。まあそういう比率でこうオファーがあったんで、
はいはい、
ああまあそういうゲーム性なんだろうなと思ってさ、あのそのリリースされたやつ見てみたらびっくりしてさ、縦画面なんだよ。
どういうこと
あれと思ってさ、だからさ、あの俺の描いたよ横画面の背景を縦画面にして、しかもこうその範囲リサイズというか、その部分だけをこう画面に当てはめてるんだよね、
うん
うん、そんなことしたらめちゃくちゃじゃん、
うん、
だってそういう風に絵描いてないから、
うん、ボケちゃったりするんじゃない、
ボケちゃったりもしてるしさ、
うん、
しかもその構図も崩れるからさ、
うん、
絶対赤いやん、そんな、
うん、ダメダメ、
だってわけわかんないところになんか変な突起物とか出たりするわけ、
うん、
だって縦画面用に描いてないからね、
うん
うん、うわこれひどいなと思ってさ、要は俺のこっから先は推測ね、あのその制作会社のその担当が多分若い人か経験ない人なんだよ、
うん、
でまあ割と大きめのサイズでクライアントから発注あったんだけども、それもなんでかって言ったら、多分その担当者からすると、まあ、でっかめに撮っておけばどういう風な仕様変更があっても耐えられるだろうぐらいの、
なるほど、
そういうことだったんじゃないかな、うんうん、まあでもそうやってまあ絵は崩れるよね、
うん、まあね、
うん、これひどい仕事を受けちゃったもんだなと思って
ちなみになんていうタイトル、
言えるかっつ
そのゲームやってみたいな。
いや本当にね、びっくりしますよ。
3DS？
いや違う。
PC。
うんうんうん、言えるかって。
いや別にブラウザでしょ。
ね、本当ね。うんうん、あ、じゃあのヒント。
うん。
です。
なんだよそれ。全然思いつかない。
ね。
ダライアス外伝？
ああ、じゃあそれです。あのね、音的には似てる、ダライアス外伝っぽい名前
なんで、そんな、そもそもがマイナーなはずなのに、
うん、
調べようがない
だろ、調べよう、いや調べられるんだって、調べられるんだって、だってアニメとかやってんだもん。
本当に
やってんだよあれ、うん、でもさ、ちょっと考えらんなくない、
うん、
アニメとかやってる版権なのにさ、俺こう絵描くときにさ、資料一切もらってないんだぜ。
ひどいな。
ひどいよね。
ダメだな、もう
めちゃめちゃあかんでしょ。
あかん、
まあとはいえね、俺はその自分の仕事をね、うん、あの指示通りにやったわけで、
うん、
しかもリリースされてますから、
うん、
もうお金もらう権利があるんですよ。
そうですよ。
ええ。っていうことで、あの先ほど 先日メールが来まして、
うん、
払わないとは言ってないとね。ただちょっとご猶予いただきたいみたいな泣きが入ったらしくて、であの今月以降はお支払いが来たら一括でお払いしますが、お支払いがない場合は、申し訳ありませんけど月3万ずつ。
はあ、何ヶ月かかるんです
か。いやだから
半年以上かかる。
もしかしたら3万残り全部かもしれないし、
ああ、はいはい、
3万残り全部かもしれないし、
うんうん、
っていう感じ、
はあ、
一応払ってもらえますよっていうことになりました。なんかすごいもうなんか生活保護みたいな感じでもらえるんで、
そうだね、
困ったもんなんですけど
生活保護いやいや普通に報酬だから、ね、
報酬なんですけど、
誠意見せてほしいよね。
ちょっとね、
かぼちゃ2個とか、
かぼちゃいやいらないですおいでさ、あの先週話したっけ、あのそんなかわいそうなふーちゃんの境遇に見るに見かねたリスナーさんがお仕事をくれるという話、
うん、あら
したよね。
どんな案件でしたそれは。
漫画。
ああはいはい、漫画ね、言ってましたね。
言ってたでしょ、
うん、
うん、あれもね進展ありまして、漫画描きました。
はい、
もうベレー帽かぶってふーちゃんが、
ああ渡しました、前プレゼントしましたよね。
ええ、プレゼン、そこに引っかかってます
よ。本当だ
ちゃんとねプレゼントもらったなと思って、
うん、
手塚の魂宿れって感じで
漫画やるときはもうこれしかない、
これしかないっていう感じでやってね、ほい、うん、で漫画描いたんですよ、
うん、
まあ広告漫画ってやつですね。
まあ日編のみこちゃん的なとか言ってたよね前。
まあ、日編のみこちゃんというか、まあ、そういう感じかな。そのなんていうの、こう飲むと力が湧き上がるみたいな
水素がたくさん入ってる水とか、
なそまあそう、うーん、パワー水みたいな、
パワー水みたいな、
そうパワーウォーターっていうね、とってもお買い得な商品があるんですけども、それのこう体験漫画っていうのを僕が書いて、
うん、
あ
飲んだなその水。
いや飲んでませんよいや違う、それだってそれはいいじゃない。
そうか、まあ台本だけもらってね、
体験したおばさんの体験記を僕が漫画書くわけですから、うん、僕は別にパワーウォーターを飲まなくていいんですよ。そうそうそう、うん、おいでさ、もうその書きましたよ、
うん、
あの久々の漫画を、干したらさ、OK だと。
おお、よかったね、
うん、OK どころか、来月以降連載だと。
あ、漫画家じゃんでかさ漫画を描いて報酬をもらう、そして連載、まさかの、
うん、レギュラーだって。
連載持っちゃった。
連載持っちゃった。
すっげえ。
すげえ。何それと思って。
じゃあ、ツイッターとピクシブのプロファイルに漫画家って書かないと。
現在
パワー水の、
パワー水の超元気になるやつ
ね。
すげえ。すっごい驚きました。
やったね。
なんかね、見やすくて良いだってああそうですかと。
いいじゃんいいじゃん。
もうでもね、漫画大変だね。全然こう感覚つかめなくてさ、
まあ、疲れちゃった。やらなきゃいけないこと多そうだもんな。考えなきゃいけないこととか。
まあね、ちょっと見てみましょ
う、うん、
漫画ね。ちょっと今出しますね、
うん、
これか、こういう、
ああ腰が痛い人のところに、
うん、
このパワー水が届いて飲んだら、
うん、
全部良くなって、
そう
嫌味なおばさんを見返すことができましたって。
あ、なんでこんなネームもないのに分かんの。
分かる分かる。
すごい、俺の漫画
も大変。漫画力なせる技や。
なあ、やったぜ。あのこの漫画ってさ、あの下にキャプション入れるだけなんだよね。
うん。
あ、で要はその最近こう腰の体の節々が痛いなんとかさんみたいなね、あの近所のおばさんにはあなた老けたと言われる始末みたいな。でそんな時ね、あのとあるホームページで見つけたパワー水ね、早速試してみた。そうするとこう家事や掃除にね、こうすごいもう軽快に動けると、
うん、
しかももうツヤツヤになっちゃったよみたいな。
嫌味なおばさんが時短だを、
時短だを悔しいっていう6コマの漫画をね、
すごい
フルカラーで、
うん、
書かせていただきまして、
やったじゃん。
次
回紫おばさん、どうするの。
いやこいつ続かないから。
続かないの。
続かない、これ体験はこれで終わりだから。
ああ、なんだ。
だからこいつがまた体ふちぶちおかしくなって、おかしいでしょ。パワー水飲んでんのにさ。
いや、あの娘の同級生のお父さんがいい感じだから、
うん、
ちょっとはめたいなって。パワー水を倍にしよう。
うわ、
全く簡単だ
だってジョバジョバって。
そう、ね、簡単に抱けました。
簡単に抱けました。そういうのだったら面白いですけど、
ね、うん、同級生のお父さんが隣で寝てるよって。
いいね、書きがいあるよ。あ、そういうもうね、これもう大変でさ、これあのクリップスタジオって書いたんだけどさ、
うん、
クリップスタジオってのがさ、すっげえ便利でさ、
うん、
この枠線とかね、割と感覚で弾けちゃうんだよね。
最高だな。
最高。
アシスタントのやる仕事だったのが、
うん、
もういらないじゃん、アシスタント。
いらないんだよ。この集中線とかさ、
うん、
クリップスタジオ に入ってるで
しょ。最高だな。
このバラもクリップスタジオに入ってる。
誰でもできそう。俺
そうなんだよ、誰でもできんだよこんな。誰でもできるは言い過ぎだよ。
クリスタすごいね。
最高。
さっきアニメ作ってたのは？
そう、アニメもクリップスタジオ。
クリスタ万能説やな。
万能説。
フォトショーなんかもう目じゃないの。
あ、ね、最近フォトショー使ってなくてさ。
あの誰もが使う宿命を背負わされていたはずのフォトショップ、うん、もう使ってないんだ。
全然使ってない。だってクリップスタジオだよ、フォト足りちゃうから。うん、あのよっぽどなんか美麗なイラストとか描いた場合に色調補正とかはね、クリップスタジオが、あ、クリップスタジオではちょっと難しいとかあるかなと思うけど、それぐらいかな。
うんうん。
フォトショー、
すごいな、クリスタ。いくらするの？
あと、これは5000円。
なのに、フォトショップよりも超有能じゃん。
有能
です。フォトショップいくらするんだっけ？
フォトショップ、今 CC とか月950円とかでしょ？高いでしょ。
一昔前だとほら20万ぐらいだっけ。
そんぐらいだよね。うん、うん、そう。いや、フォトショップもね、なきゃないで困るんですけど、
うん、
大部分のやつはクリップスタジオでなんとかなっちゃうっていう安心感がありますね。素晴らしいです。
すごいです
ね。本当にもうクリップスタジオのおかげで連載ゲットしたようなもんですよ。
クリップスタジオの宣伝漫画描けるじゃん。全く簡単だって。クリップスタジオのおかげで連載ゲット、
ゲットやったぜって、うん、いや本当にあの多分あの この漫画の、仕事をね、僕に紹介してくれた人はあのアマプロのリスナーさんなんで、あの聞いてると思いますけど、本当にありがとうございました。
素晴らしい。
Kさんありがとうございました。
筆川の生活を支えるアマプロ。
本当にね、俺は生かされてるね。
ね、
あ
れアマプロやっててよかった。
いや本当にやっててよかった。死んじゃうとこだった、ね、アマプロやってなかったら死んじゃってたんですよ。
やばいよね。リ リスナーさんに支えてもらってますね。
支えてもらって
ます、ね、我々、本当に
本当ね。そんな近況、僕の最近のこうスリリングな近況、皆さん気になってるかと思うんでね、
まあ、私は大して何も変わらないです。朝起きて会社に行って、帰ってくる。
お前今日ベビーベッド書いてみたんだろ。
あ、そうだ、
うん、
だから今とも変わんないけど、
うん、
来月子供が生まれる可能性がある。
はい、何気にラジオで言うの初めてだね。
そうか、
うん、
まあ生まれなかった時に言いづらいから
ね。そうだな、それがあるからね、うん、今とも順調だね。
順調だから、
うん、
まあいけんだろうって。まあそんなこんなでね、
はい、
子供が生まれる可能性が濃厚になってきたと。
はいはいはい、
うん、めでたいですね。
めでたいですね、二児のパパとして ね
養子に続いて
実子が。ちんこつき
割れ目ちゃんでした。
割れ目ちゃんですか、
ええ、
割れ目ちゃんって柳瀬隆史が明暗したやつよね、
ええ、
あ、じゃあ割れ目が2人で、
うん、そうそうそう、
あらら、わあ、でも健康で生まれたらそれに越したことはない。
いや、一番だよそれが。
一番だね、うん、いや、つむじも喜んでんじゃない。
まあもう喜ぶ、
同じ種族だっつって、
うん、で子供をね、初代の、
うん、
初代のっていうか
初代
養子の方の子もね、
ええ、
あの小学2年だし、
うん、
結構もう小さい子のお世話もねいくらかできるぐらいだから、
もう
助かりますよね。
8歳だか9歳ですか、
うん、
まだ指しゃぶってますけど。
まだ指はしゃぶってます。
指しゃぶりながらお世話するって
、うん、しゃぶがやめらんねんだよしゃぶがやめらんねんだよ。
不思議だよな、なんでなんだろうな、なんかしっかりしてる風なのに
、うん、ちょっと気合いなくてシュパッ
シュパッて
ジパッととかするんだ
よ。なんだろうな、味とかついてんじゃない指に
ね、
うん、
右指かな、
うん、
でも左指の時もあるけど右が多い気がするんだよな。でしゃぶりスタイルなんだけど、
うん、
普通に加えてるだけじゃなくて、
うん、
強烈に吸い込みをしてるっぽい。
バキューム、
うん、
バキュームって言うなって
ジュッパジュッパやってるっ
ぽい。あ、そう、あらららら、ら、う
ん、昔さ、
うん、
その娘にさ、ちょっとどんな風にやってんのかお父さんの指でやってくれって言ったらさ、
うん、
うわーっつって指がーって指が取れるかと思ったって
怖えよって
、うん、うおーっていうぐらいものすごい吸い込み力で。
ダイソン、
うん、吸引力落ちないんだよ全然
ダイソンつむじ、
うん、こんな恐ろしい力で
もう年季あるからね、
うん、
生まれてこの方ずっと指しゃぶってんだから、
ずっとしゃぶ
ってんだ大丈夫、お姉ちゃんなれるの
指しゃぶりと姉になれるのは関係ない。
そうかなそうかな、
なんなら妹の指もしゃぶるかもしれない。
ああ、そうね、
こっちもいいなっつって、
いいな出来たてだな、うん、なん
つって、昔生まれたての指の方がいいな、
いいな指取れちゃうよそんな吸引力乳臭くていいな、なんつって、
すごい吸引力だったからね。
そう、うん、まあまあね、そんな感じなんでね、亀島さんのね、ご家庭の方もね、そういった塩梅なんで来年以降もね、うん、ちょっとアマプロ大変ですね。
そう、家の中のレイアウト考えないといけないんですよ、ね、新しい家の、
うん、
こう子供のためのね、
はい、
場所を作んないと、物捨てないといけないんですよね。
はいはいはい、
俺は割ともう捨てれるものは全部捨ててるから、
うん、
だって俺漫画もう持ってらんないんだよ俺漫画、
うん、
買って取っておきたいじゃん心理的には。
はい、
でも読んだら売らないと、本棚のスペースには限りがあるから、
うん、
本棚のスペース超えたらもうね置けないから、ね、
せっかく出たヒストリエを読んだら売らなきゃいけない。
そうなんだ、うん、ちょっと残念なんだけど、でも漫画は増やせないからね、
うん、
そのうちアメコミ全売りとか、
はいはい、
スイッチが入ったらそうするかもしれないし、ね、辛いな。でもそれは
でも日野くんとかで、ね、貸してもらえば 大体持ってるでしょ。
大体持ってる。今度まあ日野くんちでちょっと行ってみましょう。
ああそうだ、遊び行きたいね。そういえばね、うん、あそういえばさ、あのあれあいつあのハマーちゃんっているでしょ、
うんうん、
彼がさあのプロジェクトがねなんかおじゃになったんだって、
はいはい、
うん、でついてはあの記念としてあの皆さんをご料理ご馳走したいということで、あのパンイチの家でね、
うん、
あのご馳走をいただきまして、
ね、あツイッターで見てた、
うん、そう、もう殺されるかと思ったよ。
すごいよね、
うん、だってさなんか、うん、あの駅で待ち合わせしてたらさ、その浜ちゃんがねなんか千葉の行商みたいななんか背負ってんだよ、
食材を、
食材を。
すげえ浜ちゃんすごいな。
すごいんだよ。食材って言ったら、うんって言ってて、えやばいってだって料理するハマーちゃん以外はさ、俺とあのエロ漫画家のエイト先生と、
うん、あのあれでしょ、コミケの時に、
うん、
すっごい可愛いウリコさんの隣でコミケやってた人で
しょ、コミケやってた、うん、そんな覚え方とあと パンイチでさ、
うん、
わ絶対これ3人じゃ食えねえよと思ってさ、
うん、
でさあまあ鍋ができるまでこれでってお通しみたいにさ出されたのがさ丼なんだよ
もうそこで終わっちゃうよね。
丼でさ、なんかあのさやいんげんのさなんかごまあえみたいなやつとさ、
うん、
あの人参のしりしりみたいなやつ、
すごいね、
うん、でもう腹いっぱいになっちゃって、
うん、
でどんどんこう鍋の用意ができていくんだけど、もう確実に死ぬレベルの、
うん、間に合わない、食べる方が、
まあ、いや間に合わないっていうかもう死を予感させるやつがあってさこれもうどうしようって、もうエイト先生とさパンイチと俺でさ相談して、もう殺されるって殺される、誰か来る人いないかって思って、日野くん来るんじゃねえって
あいつなら
来るんじゃねえって日野くん連絡してみたら、
うん、
ちょうど夜勤明けでほらあの日テレから来れるっていうことで、
うん、あ近いんだ、ちょうど
近いね中野近いんだよ、で早く来てって、
うん、
殺されちゃうからっつってで日野くんが来てなんとか殺されずに済みましたよっていう、
あ
いい話が、
いやーよかったね、
よかった、危なかった。
ハマちゃんどゲーム業界だよね。
そう、
プロジェクトポシャったらどうなるの、
どういやどうすんのかね、転職すんのかな、
あ会社ごと辞めちゃうのか、
辞める選択肢含めてなんか今考えてるらしいですよ、うん、
辞めたらいい
お前は無責任なこと言うな本当に。まあまあ会社辞めるなんてどってことないですよ、
そうそうそう、そうですよ、辞めたらいいんですよ、辞めたかったら、
そうそうそうそう
ね、へえ、
まあ、そんなですね最近の心境としてはね、近況としては、
近況 ね
あこの話しようかな、
うん、
近況ね俺ねスパ出ました、
おおスパじゃあもう小林よしのりに並ぶ存在じゃん。
小林よしのりがスパに乗ってた時期っていつだったのもう十何年前じゃないか知らなかったでしょ、
うん、
スパ乗ったよ俺。
おーいいね、
インタビュー、
インタビュー、
うん、
すごいじゃん、見せて
にもない
えなんでまだ乗って売ってないの、
もうずいぶん前に売った、
えなんでないの、画像はじゃあ
ないよ、
うん、じゃあはいわかりました
いやっていうのもね、うん、あの偽名なんだよ、
偽名なの、
うん、
筆川ふとしでいいじゃん別に、
いや違うんだよ、
うん、
あの恥ずかしいからさ、
はぁわけわかんない、そもそも本名じゃねえのに、
腕伏せや、そうなんだけどさ、まずね、あの事の発端をさっきその話したパンイチ、
うん、
っていう、まあ、あの失礼な友達がいるんですよ、
うん、
そいつがさ に電話がかかってきてさ、ふーちゃん、ふーちゃん、あのワーキングパワーでしょって失礼ない
きなり
ワーキングパワーのふーちゃんに良さそうな仕事があるんだけどどう、うん、って言われて、ってもうどうもその週刊スパでワーキングパワーの人はの食生活をどういう食生活をしてるのかっていうのをね、こうインタビューしたいと、ね、何人かいるんだって俺の他にも、
うん
ね、でそのうちの一人だと。で俺やだ、金ないけどそんなんはやだよって、全国区で恥さらすのやだよって話したんだけど、
うん、
いやもう偽名で大丈夫だからっていうことで、じゃあ受けようかなってことでインタビュー受けてきて、でね、スパのね内容としてはね、嘘はないんだけども経歴とかそこら辺には全部偽名というかちょっとずつ嘘を入れてる、
うん
うん、でそれはスパがなんかでっち上げとかそういうんじゃなくて、俺がこうちょっとぼかしてくれってお願いしたやつなんですよ。
あ、
うん、ほいでね、インタビュー受けて、もう何週間前のスパに乗ってますから。
でも調べようがないの、
うん、だから言わなかった、恥ずかしいから
よくわかんないその感じそれから太しなんだからいいじゃん、ワーパーかどうかなんてみんな知ってるし、今自分で言ってるじゃないです
か。言っといや、だから
気が変わったのか。
いや違う、身バレが嫌だったのよ、その身内バレが。
え、
なんかの表紙でさバレたりしたら嫌じゃん。だけどもう随分経ったからもうバックナンバーとか調べようないじゃん。
まあね、そこまでして調べる人もいないよ。
そうで、スパとかだったらさ、その週にさたまたま知って見ちゃうとかありうるじゃん。
あ、
リスナーの人は別にいいけどさ、うん、なんか親兄弟はちょっとやだなと。
あ、そうなんだ。
そういうこと、そういうこと、うん、
へえ、そうなんですね。
そう、でもその結果ね、なんだっけな、エンスパっていうスパの別冊の方で、うん、カットイラストもらったり
とか。お、いいね、
しましたよ。
あの金持ちが読むやつだ。
え、金持ちはあんま読まないんじゃない、エンスパは。
そうなんだ。
金持ちになろう
としてる、こうギラついたやつらが、
金持ちになろうと画策してる年収300から400万ぐらいの人が読む雑誌がエンスパだと思うんですけど。
そうか、
ね、
FX で稼ぐみ
たいな。それ俺が描いたイラストもまさにそれでさ、
うん、
なんっけな、なんかスーパー FX で、
スーパー、
なんだそれ、
16ビット、
そう、スーファミのなんかだろうワイルドトラックなんとかだろう、うん、
スーパー FX チップ、
そうそういうイラストをねちょっと今出してみようか。どんな、なんかね、わけわかんないイラストだったな。ね、仕事、こういうの。ですね、こうシーソーにね、ドルがこうガチャンって落ちて、円とドル持ったおっさんがですねジャンプしてるっていう、
なんかわかんないけど景気のいい絵だな。
景気がいいでしょ、
うん、
なかなか気に入ってんだよね、
うん、
絵の内容は意味不明だけど、
意味不明
ねえ、
へ
え、なんか結構喜んでくれたみたいで。
じゃあこれも続くんじゃない。
いやどうかな、
エンスパ
自体はその何なんか定期的とかそういうものでもないらしいんで、
なんかあれだよね、
うん、
人脈だよね。
いや本当に、うん、
ふーちゃんの場合なんか特に、
うん、本当にね、人脈以外で仕事になってないから ね今のところ。
俺は人に言った通りにやるだけでいいけどさ、俺の仕事はさ、うん、
はい、
人脈だね。
そうだから、もうちゃんと忘年会も行くよ。
行こう、
うん、行く行く。
あれだ、あのラジバタのとか。
あ、ラジバタ行ってくるわ。
うん、
うん、
お前去年来なかっただろ。
うん、 金なかったから。
もう高いんだからあれ。
ブツブツ言うなよ。
高いんだからもう。
高いんだからね。久々センター中村さんにも会いたいんでね。
うん、
そうもう行ってね、ガンガン会ってかないとね。
うん、
もうこれもう今年はもう12月で終わりですけども、来年に弾みつけるためにもね。
そうですよ。
他にもね、あのいくつかあるんで、
ちょっとなんかミュージシャンとかさ、
はあ、
ジャケ描きますみたいな、
はあ、
それとい
いね、
別分野にこう波及させるような、
うん、いやでも正直さ、もう今年まではさ、そのソーシャルゲームとかをメインでやってたけどさ、さすがに食えないって感じはしていますね、
うん、
なんで別業種とかそういったものをですね、まあ今でもあのテレビ仕事とかやってますけど、
うん、
どんどんこう探していかないといかん時期に来てるかななんて思いますね。
そうですな。
うん。
へえ。
そう。
いいね。
うん。なんかね、あの、ふーちゃん大変そうだなってまあ思ってるリスナーさんも多いとは思うんですけども。
うん、
まあ、事実大変ではあるんですけど、でも辛いとは別に思わないんで、
まあね、
なんかあのはあの仕事を決まった時の喜びとかね、あこういう風に繋がったんだっていうね、発見とかあってね、すごく面白いですよ。
いいですね。
あとは儲けるだけなんで、
独り身の強さだね。
まあそうだよね、うん、これもう初体持ってたらもう地獄ですね。
うるせえと思うよきっと。
ああそうだね、あんたって、
うん、金はほら金よこしなさ
いよって、
そう働けって、
あのこめかみになんか3つなんかあのこういうこういう何あれは
分かんないけど、なんか、
うん、なんかあの白いの貼ってる、
そう白いの貼ってる
人にさ俺が叩かれんだよバシバシ、
そうそうそう、
痛い母ちゃんって、
うん、うん、私はネットフリックスで忙しいんだよ
だよって仕事してねえじゃん。
それはしないさ。ネットフリックスをメールを毎回書いて、毎月毎月無料で見るので忙しいんだよ。そう、ね、働けって。
ねえ。まあそんな感じでね、皆さん、ふーちゃんは元気でやってますんで、よろしくお願いしますって感じですね。
はい。
はい。
じゃあ来週以降はさすがにね、
うん、
あれですね、アマゾンプロダクツ大賞決めて いかないと。
あれまだあれじゃない、
うん、
スターウォーズやってないんじゃない。
そうなんだそうなんです
よ。そうなんですよじゃなくて、
スターウォーズやらないと、
うん、
見に行かないと、
うん、
19日のチケットは取れたんで、
はあ、
日劇で。
来週何やんのじゃあ。
来週漫画かゲームかやるとかどう。
ああ、
うん、
あれ一括で撮るんじゃなくて、
まあ部門的に
部門で撮って、ではその次の週映画とかそういうこと。
映画とか、
うん、
うん、
じゃあもうそこまでやるんだったらもうお前1位スターウォーズでいいだろ。
うん泣いて
見てないけど最高でしたみたいな、
うん、そうそうそうせーの
スターウォーズ最高ってじゃないですかね、
見に行かないんですかスター
ウォーズ。うわ行くけ
ど。大高の森ならすぐ見れる
でしょ。行く行く行く、うんう
ん、あでもあの予想とかさ、
うん、
トレーラー見ながら一コマずつ見ながらこう予想とかしたいですね。
あ
でする相手がいない、ね、
する相手がいない俺相手じゃデクだからな、
うん、そうなんだよな。
スターウォーズマニアはいないかこの周辺だと。
なんと日野くんがそうじゃないんだよね。
そう
全く当てにならない。
日野くんぼんやりしてんだよねスターウォーズは、ね、
そう、
うん、アメコミモンなのに、ね、
うん、おやおや
おやおや
紳士のたしなみができてないなって
一回挟んでみたらスターウォーズなんとかで、ね、なんかゲストよ。
誰よ。
いや誰かいない。
いないな。
いないのか。
俺だけなんだよなんか。
そんなことない。そんなわけないだろ。スターウォーズ。
うん。
ブタオさんとか見て
る見てんのかな。スターウォーズなあ、バトルフロント買ったんですけど、あのソロキャンペーンがあんまり面白くないんだよ、うん、バトルフロント2の時は結構ソロの内容が面白かったんですけど、今回、うん、それほどでもないんですよね。
そっか、うん、あとね、
じゃあまた来週ということで、
はい、
終わります。鮫島でした。
ヒデカワでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。